クローズアップ手話で広げよう伝え合う社会へ ID 070724手話は声がなくても気持ちを伝えられる心をつなぐ言葉です。聞こえる人聴者も聞こえない人ろう者も手話を通じて伝え合う社会が少しずつ広がっています。問い合わせ障害福祉課電話 674-7164 法施行で機運高まる。今年の6月に手話施策推進法が施行されました。これは手話を言語として認め手話を使う人の生活の質を向上させるために制定された法律です。この法律の制定はろう者の権利保障だけでなく手話を通じた共生社会の実現を目指す重要な一歩。教育、職場、地域などあらゆる場面で手話が自然に使われる社会づくりが求められています。ろう者も聴者も大切にしたい手話への共通認識。手話はみんなの言語。耳の聞こえに関係なく誰でも使うことができます。音の代わりに手や指の動きで伝え合うことができ、人と人とをつなぐ架け橋になります。日本語とは異なる言語、日本語とは異なる文法体系を持つ独自の言語です。英語や他の外国語と同様に手話は手話そのものとして理解され身につけ使われる言語です。表現豊かな身体言語、手や表情、体の動きを通じて思いを伝える表現豊かな言語です。その表現には心が込められ、使う人は多様で奥深い手話言語の文化に触れることができます。手話を身近に感じてほしい。障害福祉課村上敦正さん。手話の習得支援、手話を知ってもらうきっかけ作りなど市の取り組みを紹介します。市では令和2年に高槻市手話言語条例を施行。次の取り組みなどで手話の習得支援や普及を進めています。また手話の日9月23日に合わせて関西大学高槻ミューズキャンパス西館、障害者福祉センターなどのライトアップを行っています。手話講習会、手話を学びたい人に向けて様々な講習会を実施。日常生活に必要な基本的な手話を習得することを目指しています。手話広報高槻、手話を勉強したい人向けに本誌高槻デイズの主な内容を手話で解説しています。市ホームページで閲覧が可能です。ID 006311 New 手話コラム全3回1月号から手話を簡単に楽しく学ぼうをコンセプトに連載企画がスタート。市職員が手話を実演するショート動画も公開予定。手話の学びにフォーカス。若松小学校には手話クラブがあって、13人の児童が楽しく手話を学んでいます。手話の指導をしているろう者の泉田さんに話を聞きました。ろう者として手話を教える。泉田いつ子さん、手話を広めたい。天野純子さん、ろう者と聴者のコンビで活動中。私はこれまでも若松小学校で手話歌を教えたことがあって、学校とのつながりはありました。聞こえない子が身近にいなくても、手話を使える子が増えるのは素敵なこと、と学校から頼まれた手話クラブの講師を引き受けたのが2年前。年に8回のペースで呼んでもらって手話を教えています。楽しく学べるように、ゲーム形式も。クラブ活動では ペアになって手話で会話したり、ゲーム形式を取り入れたり、楽しく学んでもらえるように工夫。みんな表情が明るくて楽しそうに手話をしている姿を見ると、自分も楽しくて嬉しい気持ちになります。手話が当たり前の社会へ。若松小学校の手話クラブのように、耳が聞こえる、聞こえないに関係なく、手話を学ぶ人たちが増えると嬉しいです。自由に手話を学べる環境が整ってきているように思います。法律でも、手話は言語だと認められ、テレビ番組などでは、手話通訳者が話者のすぐそばで手話をしている光景もよく見かけるようになりました。手話が当たり前だという社会になってきたと実感しています。ろう者の社会参加が増えていく。手話を使える聴者が増えると、ろう者と聴者のコミュニケーションがますます活発になります。こうした環境が広がれば、ろう者がいろんな場所に出て、イベントなどの社会活動に参加しやすくなるのではないでしょうか。手話で伝え合う社会を目指して、子供たちは手話を覚えてお互いに教え合っています。廊下で会うと手話で挨拶してくれます。子供たちに手話を教えていると、手話で伝え合う社会の真ん中にいるような気持ちに、この活動は続けていきたいですし、子供から大人まで手話を学ぶ場所があって、手話が溢れる社会になったらいいなと思います。ろう者と話すときは完璧じゃなくても伝えたいという気持ちがあれば大丈夫。手話ができなくても筆談、身振りなどで十分に会話はできます。手話の楽しさを知る人が増えれば、きっと手話で伝え合う社会が広がっていくと信じています。手話を通してどんな気持ちが生まれた？すぐに心が通じて嬉しい気持ちに。中倉杏奈さん。クラブ活動では手話を使った伝言ゲームが一番盛り上がる。遊びながら手話ができて、手話ですぐにみんなと仲良しになれたよ。緊張はするけど伝えたい。矢部ゆずきさん。動物の名前を覚えるのが楽しい。手話をするときは緊張するけど、耳が聞こえない人が困っているときに手話で伝えてあげたいな。生活の中でも手話で話したい。江川すずさん。自分の名前の指文字を覚えたとき、手話って楽しいなって。日常生活でも手話を使って耳が聞こえない人と話せるようになりたい。広がる共生コラム1、食手話で盲ろう者の伴走をサポート。一人で走っているような感覚を目指して。不盲ろう者通訳介助者星野純子さん。視覚と聴覚の両方に障害を持つ人がマラソン大会に出場するときに伴走するボランティアをしています。レース中や練習では手話を手に触れて伝える触手話で会話。危険を知らせることは大事ですが、前に誰もいないから自由に走っていいよと伝えて気持ちよく走ってもらうことも大事。ゴールした後、ありがとう、気持ちよく走れたよと言ってもらえると嬉しいです。広がる共生コラム2、災害時のろう者のコミュニケーションを支援。つなげる支援、災害時の不安を減らす。聴覚障害者のための防災ネットワークを考える会、北原道夫さん。防災マニュアルやコミュニケーション支援ボードを作成し、ろう者が災害時に孤立しないよう取り組んでいます。避難訓練、民生委員研修などで活用してもらうため、災害時にろう者が困る場面を解説した DVD を制作。手話のできるボランティアが到着するまでの間も、最低限のコミュニケーションを保つことができる環境が作れるよう 取り組んでいます。